もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
はい。今日はどんなご相談ですか？
1年ほど前に、
はい。
一人暮らしのいとこが亡くなって、
はい。
そのいとこの遺産が、預金が1億1000万と、評価額1000万の家がありまして、
はい。
で、このいとこは、小さい頃、私の家で生まれて、
はい。
で、そのまま7年ほど私の両親、祖母、それから私の兄弟と一緒に生活しとったんですね。
はいはい。
で、私の父親の妹の子供に当たるんですね。
だからおばさんのお子さんなんですね。
いとこ、そういうことですね。はい。このいとこには子供もいません。
あなた、おいくつでしょうか？
私66です。
はい。ご結婚なさってるんですか？
亡くなりましたけど、してました。
奥様亡くなった。
はいはいはい、はい。
わかりました。お子さんはいらっしゃいますか？
いません。
で、ご両親はまだご健在ですか？
いえいえ、もうご両親ともに亡くなってます。
ああ、そうですか。じゃあ、
はい、
今、あなた、お一人暮らしですか？
一人暮らしですね。
はいはい、ああ、そうですか。
ただ、姉が3人。
お姉さんが3人。お姉さんもおいくつですか？
はいはい、81、80、75ですかね。
で、いとこさんの遺産が出てきまして、はい、お子さんもいらっしゃらなくって。
まあ、修正さんからはこれ、我々にはもう相続権が絶対ないよと。国庫に入るか、まあ、法定相続人であればそうなりますよねっていう話だったんです。
うん。
それで、法定相続人はおりました。
あ、いらっしゃったんですか？
腹違いの兄弟がおりました。
おばさんの旦那さんだった方が別の方と結婚なさってて、はい、ってことですか？
結婚はしてなかったと思います。ただ、認知はされてたんで、出生届は、そのパートナーさんが出されたようです。その80年ぐらい前にですね。
80年ぐらい前に、認知はされてるんですね。
はいはい。
はいはいはい。
で、2ヶ月ほど前に一回きの法要したんです。
はいはい。
相手さんが雇った弁護士さんを通じて、法事しますから来てください、言うたら来られましたわ。
腹違いの。
法定相続人さんが。
ああ、はいはいはい。うん。
で、まあ、いろいろと話を伺ってみると、うん、実は知らなかったと。
そういう相続があるってことがですか？
相手さんはなんか騙されたみたいな感覚だったみたいで。
ああ、突然降って湧いたような。
そういうことです
ね。その相続、あなた相続人ですよ、みたいに言われたみたいで、びっくりなさってたってことですね。
はいはいはい、そういうこと、うん。額も額ですからね。
ああ、そうですね。大きい額ですもんね。
そうです、そうです。
うん。
それで、依頼した、塩塩さんが、都合2度ほど訪問されて、10ヶ月の時効が切れる寸前に、
うんうん、
いきなりこう弁護士さん立てて、うん、相続をするいう結論になったみたいですね。
ははは
で、まあ、その時点で葬儀代とか、
はい、
まあ、いろいろな費用で、私の方で230万か50万ぐらいやったかな、建て替えはしたんです。
う
ん、
はいはい。
当然それも、領収書から何から全部こう綴ってたやつをお渡しして、
うん、
それで3ヶ月ぐらい前ですかね、はいはい、弁護士さんの方から、
はいはい、
600万ほどでお支払いさせていただくんで、それで納得してくださいというような話だったんで、うんうん、相続した金額が何からして、600万ですかというような話したら、まあ、それからまた2ヶ月ぐらい経って、1000万で、お渡ししますというような話があったんです。
その1000万っていうのは、何のお金ですか？
建て替えた費用が250万ぐらいですよね。
はいはい。
はい。で、家の維持管理をどうしてもしないかあるので。
あーはーはーはー。
おばさんと今度、うん、いとこと二人の仏さんを、まあ、うちの代々の墓に入れて、
うんうん
うん、うちが、まあ、毛利するという、
はい、
ことで、そういった費用も含めて、はい、だそうです。
ああ、なるほど。わかりました。はい、はい。
それで、言うても、うちは、まあ、幼少の頃、生活を共にしていた、おじさんの息子さん、
うんうんうん、
それから私の兄弟三人、がおるんで、
うん、
まあ、下手な話するとそれだけものでもなっていうのが、本音なんですよ。必要経費を全部引いて、残りやってたら、どれ場もならないじゃないですか。
うんうんうん、
で、うん、ものすごく苦しい中で育てて、亡くなった被相続人に飯食べさせたのは、うん、うちの親父なんですよね。
うんうんうん、
それなのに、相続権は法定相続人さん。
いろいろずっと面倒見てた、そちらのお家には何にもないのかなって、やっぱり思われるわけですね。
そうです、そうです。うんうんうんうん、で、私も、弁護士さんの方に、建て替え費用はこんだけで、
うん、
一緒に生活してた時期で、まあ、このぐらいはいただいてもいいんじゃないかなっていう額を、うん、まあ、それ入れて、
うん、
何もかも合計で1500万ぐらいになりましたかね。うんうんうん、それで、弁護士さん渡して、弁護士さんの最終的な回答は1000万以上は出しませんと。細かな見積もりと実績と出しとんだから、それに対してこれは認めるけど、これは認めんというのがあってもいいんじゃないって話したら、一切検討する必要ない、1000万だけやと。で、そんなことってあるんですかね。
なるほどね。もうちょっと、そのこっちのかかった経費というか、いろいろ出したお金みたいなものがあるから、もう少し考慮してほしいっていう。それが今日のご相談ってことでよろしいんですか、
う
ん、
そう、いや、もうなんとかならんのかなと思うんですよ。私はもう、子供を捨てた親に相続権があるのかないのかっていうのもようわからんので。
一応、その、結婚してて、そこに子供がいたっていうのは事実なんですもんね。
認知されてるのは事実ですわ。
認知されたのが事実ですもんね。
はいはいはい、はい。
じゃあちょっとその辺を先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は、弁護士の塩野江孝之先生です。先生よろしくお願いします。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは。はい。お世話になります。
はい。あなたからすると、いとこ、はい、お父さんの妹の子供なわけですね。
そういうことです。
で、その方が、まあ先日亡くなって、預金が1億1000万、不動産が1000万、はい、そういう相続財産がまああったと。で、その方にはお子さんがいらっしゃらなくて、はい、その方の両親も両方とも亡くなっているということですよね。
そういうことです、そういうことです。はい、
ただ、まあ、その、いとこの父親の、方に二人、婚外子がいたと。
そういうことですね。はいはい、
そうですよね。
はいはい、
で、その二人が法定相続人だということですよね。
はい、はい、はい。
そうすると、まあ、その二人が法定相続人だというふうに指摘された司法書士さんの言ってることは正しくて、
はい。
あなたとかあなたの兄弟姉妹の方には相続権はないということになりますよね。
それは理解できるんです。
はい。
そんなもんなんでしょうかね。
そうですね。それで、まあ、これ法的にはまず相続権がないということは、これはお分かりですよね。
はいはい。
はい。で、まあ、法定相続人が二人いるわけで、その方々が、まあ、放棄をすれば別ですけども、はい、まあ、放棄はしなかったということで、あなたの方には相続権がなくて、葬式の費用についてもですね、これも結構難しいところで、あなたが喪主をやるような形になったのかな？
近くに住んでるいとこもおったんで、喪主はその方にしてもらいました。
なるほどね。基本的には、そのお葬式を主催した人が費用を負担をするというのがまず大原則なんですよね。
はい。
相続人が必ずしもやらなくてはいけないことではないし、相続人じゃなくても、喪主が、まあ、負担をするということになるんで、そういう意味では相続人がそれを払う義務はないけれども、まあ、ただ、まあ、道理から言ってね、相続人が財産を相続するんだから、そこは払ってよというのは、まあ、理屈としては成り立つので、まあ、そこは、はい、相続人の方で、まあ、払ってもらうというのは、それは要求することには一理あると思いますし、向こうの弁護士さんの方もそれはまあそうかもしれませんねということで出すことにしたんだとは思うんですよね。で、家の維持管理についても、まあ、本来これは相続人がやるべきことを、まあ誰もそこは管理する人がいないということであなたが代わりにやってあげたということであれば、その管理費用は法定相続人のためにやってあげたということで、まあ、それもまあ請求してもいいのかなとは思うんですよね。
はい。
ただそれ以上にね、まあ今あなたそのうつうつしてるのが苦しい中でね、一生懸命面倒を見たのにとか一緒に暮らしてたのにっていう、そういうところでね、もう少し何かこう配慮があってもいいんじゃないかという思いがあるんだと思いますけれども、はい、そこはね、法的には全く保護されないところなんですよね。だから、はい、そこはいくら権利主張をしても認められない。なので、1000万を出すと言ってくれただけでも、向こうの相続人の側からすると、まあ結構な譲歩をしているような形になるんじゃないのかなと。法的には、そこまで支払わなくてもいいものを、まあ一応そのあなた方の立場も配慮して、お金を出しているような形にはなってるんじゃないかなとは思うんですよね。逆に、それ以上のものをお渡しするということになると、贈与税とかがかかってきてしまうようなね、形になってしまうんで、まあ、おそらく向こうの弁護士さんは、その贈与税がかからないような範囲で、 建て替え払いとかですね、そういうふうに法定相続人のために支払ってくれたお金については払いますよっていう、まあそういう基準で1000万はだったら払いますというふうに言ってるんじゃないかと思うんですよ。
はい。
悔しい思いがするのは当然だと思うんですけれども、これはね、そのいとこさんがね、その幼い頃に世話になったいとこたちに相続させたいというような気持ちでね、そういう遺言でもしていてくれればよかったんでしょうけれども、そういうものもなかったということになると、法定相続人が優先されてしまって、いくら仲の良かったいとこであっても、いくら一生懸命面倒を見たいとこやおじさんおばさんであったとしても、それに対する見返りを求めることは法的には難しい。
これは先生はずっとこう弁護士さんというお仕事されてまして、
はい、
この法律に関して、
はい、
矛盾を感じたな、まあ、いわゆる法の下の平等という原則からすると結構ずれてる、もう僕感覚的にですよ、
はい、
私はずれてるなと思うんですよ、
はい、
でそれについてはそういうことを感じられたことはないですか？
ありますよ、そういうことはいくらでもありますよ、
は
い、
あ、ね、
なんでこの人が相続するの、この人に相続する資格ないんじゃないのっていうふうに思うような事例っていうのはたくさんありますけれども、それでも法定相続である以上はしょうがない。逆に言うと、そういうことをね、そういう事情がある場合には、被相続人の生前にね、今あなたがこのまま亡くなると、こういうふうな不公平な状況になってしまいますよと。あなたがこの人に相続させるのが相当だと考えるんであれば、そういうふうな遺言を残した方がいいですよっていうふうにアドバイスするのが私どもの役割であって。でもそれがない状態でその方が亡くなった場合にはもう法律に従って誰々が何分の1、誰々が何分の1というふうにもう分けざるを得ないんですね。
そうですか、
はい、今後ね、あなたもまあお子さんいらっしゃらないっていうのおっしゃったっけ？
あ、そうなんですよ、うん、
だからあなた自身もね、自分の財産を誰に相続させるのかっていうことは、はい、あなた自身が考えておかないと、あなたの意思とは全く違うような方が相続することもあり得るわけですし、
もうちゃんとそうは教訓にします。
うん、そうですね。もう相続の場面っていうのは一番優先されるのは被相続人の意思です。で、被相続人の意思がないときに法定相続っていう形になるんで、でも被相続人の意思というのは遺言という形できちんと形に表しておかないと、いくら心の中で思っててもダメなんですよね。なので残念ながらそのいとこの方はね、それだけの財産を持ちながら遺言を残さずに亡くなってしまったんで、まあおそらくその亡くなったいとこさんにとってもね、納得がいかない結果になってしまったのかもしれないけれども、結局法定相続っていうのはそういうもんなんですよね。もちろんね、その今後その法律を見直そうなんていう話が出てくるかもしれないですけれども、まあ今のところそういう議論はない。
例えば裁判に持ち込んで、この法律自体が憲法違反やというような話にはありえませんか、うん、そういう話をしたとしても。
そうですね、それは難しいですね。憲法違反だということで法律が無効ということにはならないですから。
そんなもんなんですか。
そんなもんなんですよ。
はい、ありがとうございました、はい、
じゃあもう一度柴田先生に代わりますね。
はい、
もしもし。
はいはい、
まあちょっと納得のいかれない部分もあるかもしれませんけれども。
了解ありますね、めちゃくちゃありますわ。
私にはちょっと分かりかねますけれども、あなたがなさったことはね、いいことだと思うんですよ。すごく面倒見てあげて、一生懸命お葬式も出してあげて、得のある行動は本当に素晴らしいことだと私思いますけれども。
ありがとうございます、
はいはいはい、
それだけで、まあ、なかなかね、納得はできませんけども、これ割り切るしかないみたいですね。
はい。はい、すいません。
はい、了解しました。
はい、
どうもありがとうございました。
失礼します。はい、ごめんください。